ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは健康選択研究所代表の藤浦正信さんです。藤浦さん、おはようございます。
おはようございます。
藤浦さんは昨年選択理論の講座を一通り終えられて、
はい、
この度健康選択研究所を立ち上げられたんですよね。
はい、
この健康というのが、一般的な健康、健やかな健に幸せで健康なんですね。
そうですね。僕もあの選択理論をずっと勉強してまして、選択理論っていうのは幸せになるための選択をしていきますよね。で、同時にその食べ物に対する選択もしていくと健康になれるんですよね。ですから食べ物と考え方を選択していくと幸せになれるっていうことですね。はい、意識してこういう名前をつけました。
なるほど。体にいい、そして幸せにつながる、
うん、そうですね、
健康選択研究所、
はいはい、で、そういうような活動をしていきたいということで今頑張ってます。
藤浦さんの願いが込められた名前なんですね。はい、具体的にはどういった活動をなさるんですか？
そうですね、私はもう15年前からですね、実は禁煙指導というのをずっとやってまして。
あ、タバコをやめる、はい、禁煙指導、
ね、はい、それと最近は、ダイエットの指導もするようになりました。
禁煙にしてもダイエットにしても、そのタバコをやめたいとか、あるいは食べることをやめたいっていう方がなかなかやめられなくて悩んでいらっしゃるところに、藤浦さんがヒントを与えられるってことですね。
そうですね。よく世間で言われているのは、禁煙というと、吸いたいのを我慢してうんっていう感じですよね。
はいはい、なんかもう本当に苦しい感じがしますよね。はいはい、ま
あ、でそうやって頑張ってやめれる人ってあんましないんですよね。で、現実的にやめた人、僕もそうなんですけれど、実際やめた人に僕たくさんインタビューしたんです。どうやってやめたんですかって聞くと、皆さんですね、やめた理由を教えてくれるんですよ。
はい、
孫に臭いと言われたとかですね、彼女に別れると言われたとかですね、まあ、いろんな理由が、人それぞれ100人いれば100通りの理由があったんですけども、はい、だからやめたんですって言うんですよ。
うん、
で、禁断症状とかありましたかって言ったら、いや、なかったですね、そういえばと。だから我慢することとやめることって関係ないんだなっていうことに気づいたんですよね。
理由があったらスパッとやめられる、
そう、
明確な理由っていうことですね。うん、
まあ、本人が納得できる、うんうん、きっかけですよね。
今の藤浦さんがおっしゃったことと選択理論っていうのは関係があるんですか？
あの、上司世界っていうのは入れ替わるっていうじゃないですか。
上司世界っていうのは願い願望ですよね。うんうん、それは、まあ、イメージ写真のようにあって、ね、本人はそれを出し入れすることができると言われてますよね。
だから上司世界の中にタバコっていうイメージを持ったまま吸うのを我慢するのが禁煙なんですよ。で、やめた人っていうのは何かきっかけがあって、もっと大事なものがあって、タバコっていうものを上司世界からプッと出したんですよね。
先ほどの例で言うと、
う
んうん、お孫さんと一緒に過ごしたい、それから彼女と仲良くずっと一緒にいたいっていうことなんですね。
ですね。
で、タバコを上司世界から追い出すことができたっていうことですね。
そうそう。ですから選択論的な説明するとそうなるんですけど、それって一瞬なんですよね。よし、やめようって決めたその瞬間にもうポッと出るんですよね。
じゃあ完全に追い出すことができた人が禁煙できた、
う
ん、スパッとやめられて、
そうですね、そうですね、
そして我慢することなくやめられたということなんですね。そうです、
そういうことになりますね。
では逆に、長年禁煙指導をなさっていて、うん、禁煙できない人、タバコをやめられない人っていうのもいらっしゃったんじゃないかと思うんですが。
そうですね、15年間やってきて、やめられない人の3つのパターンというのがね、あるってことに気づいたんですよ。
はい、3つのパターン、はい、
で、まず1番は禁煙するから、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、やめるために我慢をすること。まあ、世間一般ではそれがやめることイコールになってますけど、でも我慢すれば我慢するほど実は吸いたくなっちゃうんですよね。
ああ、それってあるかもしれませんね。うんうんうん、
だからやめた人は禁煙してないんです、我慢をしてないんです。何かきっかけがあって、よしっていう選択をしてるんですよね。
あ、我慢じゃなくて選択なんです ね、 うまくいった人は、うん、我慢と考えると辛くて続けられない、
うん、そういうことですね。
なるほど、
う
ん、
で2つ目はですね、その考え方とかやり方をマニュアルにして、いろんな人に提供してたんですけど、マニュアルを読んでもやめられないって人がいたんですよね、うん、でよくよく話を聞いてみると全然分かってないんですよね。でこれってマニュアルの特性だと思うんですけど、書いた本人はよく分かるんですけど、見た人間は理解できるかどうかっていうのは分かんないんですよね。
説明書は苦手な方が多いと思います、
う
ん、文章化されてもね、うん、イメージできないですよね。
だから知ってる人間に教えてもらうとよく分かるんですけど、はいはい、文章を読んで理解するっていうのは人それぞれ違うんですよね。だから禁煙しないでやめるってことがうまく伝わらなかった人がいるんですよね、
はい、
で3つ目はこれは選択理論とつながってるんですけど、いわゆる基本的欲求が満たされていない、でその満たされてない欲求を、何かで満たそうとする、いわゆる代償行為っていうんですけれども、いわゆるぽっかりと開いた穴をそういうタバコとかで埋めちゃうんですよね。
基本的欲求っていうのは選択理論では5つあると言われていて、うん、愛所属、うん、愛し愛されたい、それから力、うん、認められたい、
そうですね、
それから自由、強制されたくない、自分で選びたい、うん、楽しみ、うん、楽しいことしてエンジョイしたい、そして生存は食べたり飲んだり休んだりしたい。
で、ね、で私が感じたのはやはり愛所属の欲求が満たされてない人が圧倒的に多いと思います。
人間関係がうまくいっていないということなんですか。
で、そういう問題があってついつい吸ってしまうというかね。これダイエットでお話しすると分かりやすいんですけど、食べるときってお腹が空いたら食べますよね、
はい、
普通ですよね、
はい、
だけどダイエットに悩む人っていうのは寂しいから食べたりとかあるいは悔しいから食べたりとか、
まあ、何かにつけて理由をつけて、うんうん、やけ食いだとかっていうふうに言ったりもしますよね、う
ん、でこれも満たされてない心を満たす行為なんですよね。ですからその心の問題を解決するためにはやはりカウンセリングが必要になってくる。選択理論でいうリアリティセラピーですよね、
はい、
でこれを使って心の問題を解決してあげることですっとやめられる。
カウンセリングが必要になってくるということなんですね、うんうんうん、
ですからタバコをやめることもダイエットすることも実はプロセスというか指導のプロセスってすごくよく似てるんですよ、
はい、では今の藤浦さんのお話を聞いて今年こそ禁煙するぞって思ってらっしゃる方がいた場合ですね、どうすればいいですか。
そうですね、インターネットにサイトを用意してます、このキーワードで検索してください、禁煙せずにタバコをやめる、
禁煙せずにタバコをやめるをキーワードに検索するとホームページがあるわけですね。
そうですね、そうすると多分サイトに、来ていただけると思います。
はい、今年もどうぞますますご活躍ください。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は健康選択研究所代表の藤浦正信さんにお話を伺いました。